大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。5月になりましたですね。一年中で一番気候のいいシーズンといいますか、ヨーロッパでは6月がジューンブライトといいましてね、なんか気候がいいから結婚式が多いとかいうことを聞きますけども、日本ではやはり気候といいますと春と秋、特に春はいろんなものが芽吹いてですね、本当に力強い感じのする月でもありまして、一番爽やかないい気分の月でもあります。今日もまたこのスタジオにお二人ゲストの方に来ていただきまして、震災当時のことを思い出しながら、これからの災害に備える話を進めていきたいというふうに思っております。実は今日お二人来ていただきましたのは、この地元長田をですね、地域を守る消防団の方にお二人来ていただいております。長田消防団のですね、これは第8分団というんですけれども、この分団長をしてはります為岡努さん、そして班長をしてはります花房浩二さん、お二人に来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
為岡さんは第8分団の分団長、
はい、
長田消防団の中には分団というのはいくつあるんですか？
1から8まであります。
それ東の方から順番にこうなっているとか、はい、それは関係ないんですか？
丸山地区の方が1で、
北の方ですね、
はい、はあはあ、ずっと南に降りてきて、
なるほど、一番南が東から順番にこうなって、
東が6で7、8、
なるほど。ということはここが一番西になるわけですね。
西ですね。
そうですね、はい、分団員の方何人ぐらいいてあるんですか？
定員が18名なんですけど、はい、今現在16名です。
ちょっとお二人ほどまだあれですね、
ちょっと不足ですね、
なるほど、はい、今なんか落としましたけども、
はあ、これは樹齢期と申しまして、神戸市から各分団長副分団長に与えられている電波を無線カッチンする、
絶えず持ってこないかんわけですね、
絶えず持っていけなければならない状態です、はい、
いや出動いうことあったらね、あれですもんね。そうですね、はい、しかしあれですな、消防団の分団長になってほんなら夜寝とってもなることあるんでしょう？
なってますね。
大変ですね。
大変ですね。これ神戸市内全体ですから、絶えず長田、この地域だけじゃなしに東灘とか西区北区でも全部なりますね。
全部のが入ってくるんですか？
はい、
これはあ、これは忙しいわ。
忙しいです。
何年前から分団長してあります
か？私は平成16年から分団長、
はい、消防団は何年、
消防団入ったのが平成9年なんです。だから震災の時まだ入ってなかったんです。
あ、そうですか、
はい、
その入るきっかけは何で、失礼ですけどお年そんな若く見えないんですが、消防団でしては
そうです。消防団入ったのは40代からなってからなんですけどね。
奥手やな、偉い。はい、
それで実は震災の時、地域野田5丁目の、はい、自治会長してましたね。
はあ、
それで震災でいろいろ消防団の人らも動きは見てましたけど、実は私とこの地域に長良公園とありまして、その公園に100トンの貯水槽ができるということで、その防火管理ということで消防団に入ってくれないかということで依頼がありまして、それで平成9年に入団させていただきました。
なるほど。ちょっと奥手やけども、それでもやっぱり自治会長さんに頼むとかなんだろうね。
そうですね、何もかも自治会長ですからね。
しかし中年になってから消防団活動を始める、大変ですね、訓練も、
訓練も大変ですね、それだけの若い子よりも動きがやっぱり遅いですけど、そこはちょっと頭を知恵を図らかして。
そうかそうか。いや、それとやはり今度は分団長というようなお仕事になると、
はい、
それ今までの自治会長としての経験もあるからいいかも分かりませんね。
そうですね、一つの団をまとめるという意味では、いい勉強をさせてもらってます。
そうですね。さて、もう一人の花房さんですけど、班長さんしてあります。
はい、そうです。
花房さんは消防団何年ですの？
僕はですね、昭和63年に入団してますから、もう22年3年目ですかね。
ということは分団長より先輩や。
そうなんです。
はい、へえ。それもほんなら若い時に誰かに入れ言われて。
そうなんですね、以前畳屋する前に 働いてたんですけども、4年間高校卒業してから、それでまあ畳屋しよっかな思って辞めた時に、うん、ちょうど八分団の方で欠員が出たっていうことで、
なるほどね、
それで、はい、消防団入れへんかって言って誘われまして、
なるほどね、
それで入ったっていうことなんですけどね。
あ、そうですか、はい。まあ、あのお仕事のことをまだあのご紹介してませんでしたけども、今お話しいただいた花房さんは畳屋さんというか、
はい、そうです、
畳も先代先々代ぐらいがやってあるんですか。
そうなんです、僕でちょうど4代目になるんですけども、
で一旦他の仕事してたけど結局4代目継いで、
そうです、
その時に消防団ですね。
そうです、
どういうこと、震災の時消防団で大活躍というか忙しかったでしょ
う。そうですね、もう朝ですよね、あの震災が起きてほんと一息ついたのがもう気がついくと夕方っていうかもう晩の9時ぐらいでしたね。
お家はどうでした、お家 どちらですか、場所は。
前の家はあの大正水商店街の近く久保町6丁目にいてたんですけども、
ああ焼けましたね、はい、あの辺もずっと。
そうなんです、もううちの隣も前も裏も全て三方焼けまして、まあかろうじてうちが残ったっていう。
消防隊からよく水かけたとか。
いえいえ、そんな全然ないです。
それなんか分かります、なんで焼けなんかあの残ったいうのは。
ですね、うちがちょうど、平成5年に、新築に建て替えまして、その時に、その場所が防火地区に入ってましたんで防火用の建物をしないとダメっていうことで、そういう建物をしてましたんで、まあ良かったのかなって。そうですね、
とそうか、その地区防火地区になってても前から建っている家はまあそのままとして、今度新しく作る時は防火にしようと。
そうなんです、
で建て直してたわけですね。
だからそれまではあの長屋でしたもんで、もうそのままでしたらもう、ね、久保町6丁目も全部焼けてたと思うんですけど、
うん、そうするとやっぱりそういう普段からの準備というか大事ですね。
そうですね、だから防火地区っていうのも知らなかったんですけど、それを工務店さんの方からお聞きしまして、
はい、
まあ、その防火用の建物をしたおかげさまで、はい、よかったと思うんですけど、
消防団として、しかしその震災の日はあの気がついたら夜やったということですけども、結局消火活動はできないでしょ、プロの消防団、消防さんでもできなかったんですよね、
はい、もう消火活動を全くせずにもうほとんど生き埋めの人を救出 して回ったっていうのが現状ですよね。
そうですね、これはあの為岡さんももちろん、まあ、その時は消防さんでなくても自治会長としては、
はい、
やっぱりそういうような救出活動とかいろいろやりはったんでしょ。
そうですね、まず救出、まあ、うちの町自体はそんなにあの倒壊した建物はなかったんですけど、やっぱり水、
あ、そうか、
食べ物、それと電気水道ガス全部来てませんから、そっちの方に、水の供給する手段を探してきたり、食料、ちょうどうちの南側に長良小学校があるんで、そこで避難してる人が1500名、高取の人らがほとんど避難してましたもんですから、そのとこにいろんなボランティアが来ていただいた方にあの、まあ、パンとかそういう食料を全部そっちに持っていく、そういう準備の方が忙しかったですね。
ああ、そうか、だ家ぐちゃぐちゃになってても自分が家手伝って直すわけにいきませんな、そんな時間。
そうですね、もううちの母と嫁さんにも任せっきりで、もうほとんど家にいないという状態でしたですね。
そうでしょうね、まあ、そのあれですね、花房さんももちろんそしたらもうほとんど震災当日はそういうことですけど、その後もやっぱり家の仕事なんかなかなかできませんよね。
そうですね、うち仕事始めたのがちょうど35日過ぎたあたりですね、その間あのうちの方お店の方が、あの八分団の仮詰め所っていう形で、皆さんも寝泊まりしてましたんで、
もう、
仕事をしてほしいっていう依頼はあったんですけども、しばらくお断りして。
そうですよね、で今ですけども、その八分団は、16人とおっしゃいましたね、
はい、
団員がね、
はい、
であの訓練言うんですか、そういうのはやっぱり年に何回かあるんですか。
訓練はだいたい定期的に月に一遍はやるという形で訓練をしております、
どんな訓練しますの、それは。
まずはあの規律訓練として、消防団員としての規律、まあ、敬礼なり、あの、まあ、右へ回れとか、そういうきつした、それで団体であの移動するそういう訓練と、あとはあのポンプ がありますね、うんうん、あの放水するとき、はいはい、そのポンプの稼働をして実際に放水する、そういう訓練を絶えずやっております。
なるほど。あの本当の消防さんが来るまでの初期消火、初期消火言うんですか、それも大事ですもんね。
それともう一つはあの大規模火災になったとき、多分消防団員も消火活動の手伝っていかなかったと思うんですね。 それへんの体質を訓練でずっと補っていくというのも大切な要素だと思います。
そうですね、普段してるかしてないかで全然動きが違いますもんね。
違いますね。
今一番若い人で何歳ですか？
一番今年4月1日に入団した方が20歳なんです。
およろしいやん。
よろしい
です。よう入ってくれましたね、
よう入ってくれました。本当に助かっております。
あの昔やったら入ってきたらあのしごかれたか分かりませんけど、今はそんなことできませんよね。
でも反対に今のが厳しいと思うんですけどね、震災後から、うん、あのその小型動力ポンプっていうのが各分団に入るようになりまして、それをもう常に使える状態に保つっていうことで、
なるほど、
うん、あの8分団も毎月ポンプの訓練やってますように、うん、今まではそういうのがなかったんですけど、それとあとコミュニティセンターっていうのができましたよね。そちら の自治会の人の指導もしていかないといけないとか、だからものすごい忙しくなりましたね。
あの心肺蘇生のとかそんな訓練もするんですか？
それもやってます。はい、
やっぱ地域守っていくのは大変ですけども、
あの花房さんも私もその救急インストラクター、
そうですか、
免許持っております。
ほな地域の方に教えて指導する、はい、という立場ですよね。これは心強い人に今日は2人来ていただいていますので、私も安心して今日は仕事ができるというところですが、ちょっとお休みいただきましょう。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
この番組は神戸港南ライオンズクラブのアクトでお届けしています。